一之助のそこが知りたい。
サネフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいです。
はい。
日本国内には地元に根付いた民謡や伝統音楽、島唄などたくさん存在してますが、近年ですね、日本の民謡や郷土芸能、お祭りなどがなんか再評価されてる。
そうですね、
ちょっと耳にすることも多いですよ ね。民謡とかね、イベントも多いし ね、
そうい う
の
ね、増えましたよね。
そんなニーズに応えるべく、日本のルーツミュージックともいえる民謡伝統音楽をテーマにした新しいスタイルのコンピレーションアルバムが発売されました、
はい、
タイトルはディスカバーニュージャパン民謡ニューウェーブボリューム1、
はい、
聞きました。
はい、聞かせていただきました。
これね、ちょっと今までの民謡のイメージが覆るような、
そうですね、
とてもポップな感じでね、
はい、楽しくなる、
いいアルバムですね、はい、今朝はですね、このアルバムの監修者大石はじめさんがスタジオに来てくださいまして、お話を伺おうと思います。大石さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。大石さん、声張っていきましょう。
はい、はい、
声張っていきましょう。
朝です、
はい、ですよね、
ですよ、はい、ですよね、大石さん、これね、民謡とか伝統音楽、これ注目されたきっかけというのは何だったんですか？
僕はもともと、東京生まれでして、その民謡とかそういう伝統音楽ってあんま縁がなく育ってきたんですよね。で、子供とか10代の頃から、ロックとか、
はい、
ヒップホップとかそういうのが好きだったんですけど、5年ほど前に1年ぐらいですね、世界各国を、20カ国ぐらい旅したことがあって、その時にですね、南米の、カーニバルだとか、北アフリカの祭りだとか、そういうところに行ってですね、なんかその伝統的な音楽のなんか凄さとか面白さとかをちょっとこうなんか発見というか自分の中で気づいたところがあって、で日本に帰ってきた時に何かそういうものってあるのかなって思った時に、僕の中でこうハマったのが阿波踊りだったりとかですね、
阿波踊り、
はい、河内音頭だったりとか、そういうものにハマっていって、こんなに面白いものあったのか知らなかった、全然知らなかったっていうので、ズブズブズブズブハマっていって、そこからですね、民族芸能だとか、東北の民謡だとか、そういうものにハマっていったって感じですね。
で、他の国のを見てそれに気がつかされたっていうのは面白いですね。
はい、そうですね。
このアルバムはコンセプトは、
はいはい、
いかがですか？
これはですね、僕がそういうふうにもともと民謡だとか伝統音楽に、で囲まれて育ってきたのとは違うように、東京とかいろんな各地で活動してるミュージシャンでも、ポップスとかロックとかがにハマって、そこから、民謡とかの面白さを発見したバンドとかですね、そういうミュージシャンの人が結構いるんですよ。で、そういう人たちのなんかその音楽とかやってることがすごく面白いなと思って、こういう人たちをなんかそのまとめてですね、できればこう紹介する機会があればなって、前から思ってたんですけど、今回こういうふうな形でまとめさせてもらいました。
そうですか、
はいはい、
じゃあまずね、言葉で説明するより、
は
い、曲を聴いてもらった方が早いと思いますんで、今日はですね、大石さんにあえて、いっぱいあるこの曲の中からですね、3曲選んでいただきましたので、早速伺いましょう。まず1曲目は何でしょう？
荒毛本寺の、愛やシンクに白い百合という曲です。で、これはですね、秋田の、出身の方がやってるバンドですね。で、なんで東北の民謡とかを、今ポップスとかロックで、アレンジしてやってるというバンドです。はい、
荒毛本寺っていうのはどういう意味ですか？
カタカナで書いてあります
けど、そうですね、カタカナなんですけど、なんか秋田弁で荒ぶる魂みたいな、なんかそんな感じの意味だというふうには聞いてますね。
は
い、
このメンバーの方みんな若いんですか？おいつぐらいの方？
一番上で33歳で、一番下で20歳とかですね。
若
いですね。
結構幅が、
はい、若いです
ね。
ほう、ポップですね。やっぱりなんですね、こう新しい人、若い人もこうスッとこう聞きやすいなと思うには、アレンジってのはとても大事ですからね。
そうだと思うんですよね。やっぱりそのなかなか民謡とかって、その例えば東京とかその都心だったりとかで暮らしてると、触れる機会ってなかなかないと思うんですよ。でもこういう風なアレンジだと、こう入りやすいというかですね。
そうですね。
この曲もですね、最初の方で使われてた太鼓っていうのは、青森の荒馬踊りという、太鼓でして、そういう曲をこういうふうにちょっと挟んだりとか、今現代風にアレンジしてますね。
なるほど、
はいはいはい。
じゃあちょっと2曲目聞いてみましょうか。
はい、
はい、2曲目は、
はい、2曲目はですね、双葉浩二さんと吉田大吉さんの、会津磐梯山という曲ですね。 これはご存知の方も多いかもしれないんですけど、福島の民謡ですね、
は
い、
有名ですね
有名ですね、うん、でこの双葉さんと、これ歌ってる方が双葉さんという方で、吉田大吉さんというのは後ろでですねこう鳴ってる音が、インドのシタールという弦楽器ですね。
はあ、はい、あの丸い、
そうですね、こうちょっと大きい、はい、大きいやつですね。で、シタールと歌だけで、福島の民謡をやってるという、これもなかなか面白い感じかなと。
へ、はい、
シタールの響きって、まあ、そういうイメージかもしれません。なんかちょっとアジアのなんかこう、ね、インドとかの楽器ですか。
そうですね、インドですね、
合いますね。
意外や意外、
ちょっとなんか福島のしゃがれた声というか、こういうね渋い声になんか合いますね。
うん、こうやって聞くとすごく会津磐梯山ってなんかインドっぽいメロディーだったんだなとか、なんか今まであんまり感じたことないような感覚を僕聞いた時に思ったんですよ。もちろん僕もこの曲は、メロディーは知ってたんですけど、これは今回 あのコンピレーションのために新しくレコーディングしたんですが、そのレコーディング中のスタジオでですね、僕もレコーディングに立ち会ったんですけど、かなりすごい緊張感のあるあのレコーディングだったんですけど、そこでこうあのよく知ってる会津磐梯山がどんどん違う形になっていくっていうのがすごく面白くて、
シタールに乗って小原翔助さん
ですよね。まさかの小原翔助さん、
なんで新章を通過したんですよ。シタールが、
シタールが、
面白いな、じゃあ3曲目よろしいですか。
はい、3曲目は、紅葉という、サックス奏者のトバルマという曲ですね。
これはどちらの民謡なんですか。
これはですね、石垣島の民謡ですね、八重山の民謡でですね、で、この後、サックスが出てくるんですけど、それは、吹いてるのがその紅葉という人でですね、でこれ歌ってるのは、照屋勝武さんという、沖縄の歌者の方なんですけど、そのサックス奏者と歌者の方が、沖縄のですね、山の中にこう入っていって、で満月の夜に、山の中で2人だけでレコーディングしたという曲らしいんですよ。
満月の中で、
はいはいはい、
2人で外でやった、
外でやったらしいんですよ。だからこうよく聞くと虫の声が、
聞こえますね、
はい、
泣いてますね、
泣いてますよ。
これ完全にこれスズムシなのかコオロギなのか分かりませんけど、完全に虫の声が楽器として聞こえます
ね。そうなんですよね、そうなんですよね。
で
この曲はこのアルバムの一番最後に収録したんですけど、はい、何かこういろいろな地方を旅してこの曲で何かこう着地するみたいなイメージでこの曲を入れました。
サックスだ。
そうなんですよ、こっから入ってくるっていう。
なんかあれですね、この方の歌声もサックスの音というか、なんかこうちょっとに似たような調子で、
そうですね、
掛け合いみたいな感じで面白いですね。
そうなんですよね、でこのサックスを吹いてる方は、もともとニューヨークの方でずっと活動したりとかですね、そのジャズとかをずっとやってきてる方でもあるんですよ。そういう方がこういうふうな、ことをやってるっていうのも僕はすごく面白いなと思ってですね、
るん
ですよね。
このサックスの紅葉さんって方は、
はい、
こう引き合わされた形なんですか、この照屋さんと。
なんかこの、僕の友達でもあるんですけど、割とこういろんなところをですね旅してる、ちょっと旅人的なところがある人で、割とそういういろんなところでですね、各地でそういうふうに、仲良くなってセッションしたり、ライブやったりレコーディングしてるっていう人ではあるんですね。
ミュージシャンの方ってどうなんですかね、自分と違う分野の例えば三線の方とこう会った時に、ピッとこう瞬時に会うもんなんですかね、こういうのって。
なんか会う人は会うみたいですね。だから例えばその民謡歌手の人とすぐセッションできる人もいますし、例えばその、ジャズとか、いろいろなですね、その、幅広いというか、その耳が柔軟な人はやっぱりいろんなことにすぐ、対応できると思いますし、そういうところでこういうふうななんかセッションというか、普通あまりない組み合わせだと思うんですけど、こういうこともあるんじゃないかなと。
そうですね、
これ本当2人で歌ってるみたいだ ねサックスが本当に声みたいな。
そうですね、
面白いですね、お月様が見えますね、
本当に。
このような曲がですね、
はい、
いっぱい詰まっております、
はい、
大石さんが 監修されました、はい、アルバム発売されました民謡や伝統音楽を集めたコンピレーションアルバムディスカバーニュージャパン民謡ニューウェブボリューム1はタフビーツより税込み2300円で絶賛発売中でございます。これいろんな人に聞いてもらって、
はいはい、そうですね。それでそのできればですね、そのルーツになっている各地の民謡とかお祭りの面白さにぜひ気づいていっていただけると嬉しいかなと思いますね。
ボリューム1ってことはまた今後
続けていきたいですね。
はい、ぜひぜひね、お買い求めいただければと思います。はい、本日はこのアルバムの監修者大石はじめさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。